みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めますみもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
はい、そして前回から引き続き登場いただいております、またたび文庫本屋さんの羽地優香さんです。
はい、羽地優香です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
よろしくお願いします。前回は世界中になぜミミズが分布しているのか、そこにあの大陸移動が関わっていたっていうすごい壮大なお話と、ね、はい、そしてそれを解き明かす、過程の中で登場した、まあ、チャールズ・ダーウィンがそれにちょっと関わってるよっていう話。
ダーウィンのね、最後の論文が、ミミズについて生涯かけてやってますからね。
うん、そうだよね。
40年だっけ
?40 年。
長いね。
ペーペーペーペー僕らは。
確かにね。そ う, ね、うん、そうだよね。で、今回ラスト、最終回になるかと思うんですけれども、はい、ね、何について、うん、
はい。ダーウィンが本当に世界中の土はミミズが耕して、うん、これからも繰り返し耕すとか、
うんうん、
あともう一つこんな言葉を残します。
はい。
隙は、農業の隙ですね、
うん、
隙は人間が発明したものの中で最も古く最も価値があるものの一つである、
はい、
しかし実を言えば人類が出現するはるか以前から土地はミミズによって繰り返し耕され、うん、現在でも耕され続けているのであるっていう風に、
いや言い回しがおしゃれだよね、
頭いいよね、
うん、そうだよね
っていうふうに、まあダーウィンはもうミミズの可能性をすごい信じてるんだけど、
うんうんうんうん、
じゃあ具体的にミミズはどのくらいの土を耕すのかっていう、
そうだ、ん、
ね、気になるじゃん、
気になる
気になる。
で実際京都大学の研究林で研究ってか、ミミズがどのくらい土を作るのかっていう実験をしていて、まあ、それをちょっと紹介しようかなと思います、
は
い、この実験はねかなり古いです。1968年、
古い、
今から50年以上前だね。
そうだね。
で、ミミズの種類は、まあ、クソミミズっていう
ごめん唐突に出てきた
事実上の暴言だよね。
そうだ、悪口だよね。
あのテレビでは言えないよね、これ。
これまあまあ普通にいる太ミミズ科のミミズですね、
はい、
うん、でこの糞を積み上げるんだよね。
あ、そのミミズ自身の糞をね。
そうそうそうそう。
なるほどなるほど。
でこれどういう実験かっていうと、1メートル ×1 メートルの調査の枠を10箇所作って、
はい、
まあ、そこで地上にミミズがうんこをタワーみたいにするんだよね、
うんうんうんうん、
でこのうんこを回収します、
はい、
それによってどのくらい土の地中の下の土が、
うん、
食べられて上にうんことなって出てきたのかっていうのが分かるじゃない、
うんうんうんうん、下の土をうんことして上に持ってくる、
そうそうそうそう、うんうん、っていう実験をやっていて、
ミミズがどれぐらいの土を運んで、うん、まあ、うんことして出しているのか、
うん、
っていう実験をやっていて、
はい、
でまずこれ春先にまず計測を開始してるんだけど、
うん、
4月の下旬からクソミミズの糞、
うん
うん、が出てき始めたそうですね。
はいはいはい、
でこれ雨に当たるとうんこが崩れてしまうんですよ。
あ、そうだよね、
タワーだからね。
そうで風が吹いちゃうとこの乾燥しちゃうじゃない。
そうだね。
でミミズの糞が飛んでっちゃうので、
うん、崩れちゃう。
そう、この時このあのミミズの研究者の人、うん、長期の出張とか旅行を控えたって書いてました。
ああ、毎日そうだよ、ね、そうちゃんと回収しないと。
そうで、マックス2日間しか開けてないって書いてました。
1
泊2日の出張とか旅行しか行ってないみたいですね。
あ、
4月下旬からいつまで？
4月下旬から10月までやってます。
あ、半年ぐらいね。
うんうんうん、
で6月に糞の量が最も多くて、この時はもう1ヶ月間で、
はい、
この1メートル ×1 メートルのところ、
うん
うん、のうんこの量が乾燥状態で1キロ超えてます。
そんなに
1ヶ月であのちっちゃいミミズ
が、
ミミズたちが
そんなに出してたんだ。
やばいでしょ。
やばいね。
で8月の夏がピーク、
はい、
で9月に入ると急激に少なくなって、10月下旬にはもう全くうんこをしなくなった、
あ、そうなんだ。そんなに
冬は休眠するんだね。
そうそう、なのでこのクソミミズの活動の時期は4月から10月までの約半年、
へ
っていう感じですね。
逆に言うと冬はじゃあ土が全然耕されないってこと、
うん、だから寝てるのかな。
寝てる。
でも越冬するミミズと越冬しないミミズがいたりするので、
うんうんうん、ああそうなんだ。
そうそう。でこの期間内に半年間ですね、うんこしたミミズの量はだいたい1メートル ×1 メートルの1平方メートルあたり 2.3 キロから 6.1 キロでした。
6.1 キロってすごいね。
すごいね。
こう10箇所でやってるんだけど、10箇所の平均が 3.8 キロですね。
へ
え、その1メートル×1 メートルにどれぐらいミミズがいるのかな、それは分かんないか。
あ、それはね後でやってるんだけど、うんうん、それ先に言いますね、
う
ん、12匹です。
すごいね。
じゃあ1人当たり
1匹当たりでもかなり
平均 12.9 個体っていうのをやってますね。
だいたい
13匹ぐらいかな。
で4キロとか。
そうだね。で4キロぐらいのうんこ、マックス 6. 点何キロ。
そうで、これちなみに1ヘクタール 100m×100m だと38トンですからね、はい、
そうだね。
確かに
すごいよね。
すごね、
うんうん、
でこのぐらいの土を地中から食べて地上へ
運んで
栄養豊富にして地表に運び出してるんですよ、うん、
でちっちゃい泥団子をたくさん出して
みたいな
形で、
でこれをこのうんこの量を地面に慣らすと、
はい、
だいたい 3.1 ミリの厚さになります。
あ、うん、平均してね、うんうんうん、
から1年で3ミリぐらいの土を作ったってことだよね。
すごい、そう
だね、
すごくない？
すごいわ、
新しい土の層を作る、
うんうんうんうん、
でちなみにこの、うんこの量 3.8 キロっていうのはこれ最低値ですね、
う
ん、
ほう、
実際はもっと多くの土を耕しているっていう風に考えられていて、
ほう、それはなぜ、
あの土の中にもうんこするんですよ別に。
あ、そっかそっか、
上
地表だけじゃないから、
そうそう、地表だけじゃないからね、
うんうんうんうん、
だから表面だけじゃなくてこのミミズトンネルって言われるミミズの通り道にも糞を出すんだよね。
へえ。
でこれ透明の箱で実はミミズを飼ってみたりしてるんだよね、このクソミミズを、
うんうんうんうん、
するとこのミミズのトンネル、
うん、
地中に出した糞の量は地上の5倍だったそうです。
おわ、すごいね、氷山の一角。
そうだね、
う
ん、
そうなのでこれ全部もし地上に出てたとすると 3.1 ミリじゃなくて 1.5 センチだよね、
う
ん、
そうだね、
いやーすげー、
それはすごいわ。
でダーウィンがね7センチから8センチの、
うん、
あのおじの家で見せてもらってるので、
うん
うん、全然なるよね、う
んうん、確かに確かに、不思議じゃないわ、
う
ん
うん、そうそうっていう感じの結果が出てますね。
あ、
でちなみにこれはあの糞を地上に出すクソミミズだけなんですよ。
あ、そうなんだ。
でその中に、計測してないんだけど糞を地上に出さないミミズもいたりして、
うんうんうん、
桜ミミズっていうのが17匹、
ほ
ー、あと一つもんミミズとかもいた、
1平方メートルの中に、
うん、そうそう、なので、まあ、地上に糞を出してないだけでもっと多くのミミズがもう土を耕してるっていう風に考えられて、
面白いね、本当に土ってミミズが作ってるんだ ね。
そうでしょ、
うん、
でこれ、ね、農業にとってミミズの有効性、
うん、
よく語られてるじゃないですか、
うんうん、そうね、
そうで実際農業にとってのミミズの有効性もすごいあります、
うんうんうん、まあそうだよね、ここまでのお話を考えると、
そうで、あのニュージーランドにヨーロッパからの移民が入った時の記録があって、
はい、
でニュージーランドってもともとミミズめっちゃ少なかったんだって、
はい、あ、そうなんだ、
そうなのでこのミミズを後から入れてどういう風に土が変わるのかっていう格好の実験の土地だったらしくて、
なるほど、
ちなみにこれダーウィンの論文の後にミニュージーみんな言ってるからね、
そっかそっか、
そ、
ね、見方が変わってるんだね、
そうそうそうそう、
ミミズに対する、
そう、ヨーロッパからの移住者がニュージーに意図的にミミズを輸入してるの、
うん、
だそれこそ見方が変わってるからできたんだよね、
う
ん、
そうだね、耕すかなって実験したんだね、うんうん、
ダーウィンの影響でね、
うんうん、
で、牧草地を10メートル四方の5番の目みたいに区切って、
うん、
はい、
生きたミミズを25匹ずつ入れて、
はいはいはい、
で入れないところも作って、まあ、対象実験してるんだけど、うんうん、こうミミズを入れたところが最初の数年間で牧草の生産性が 70% アップしてます。
へー、めっちゃ増える ね、すげ
ー。で他にもね、いろんなことやってる人がいて、
うん、
やっぱ開拓ってクレイジーな人多いじゃないですか。
そうだね、
こうやばい人がいて、あのミミズがいない山の斜面を開拓しようとした人がいて、
うん、
でもミミズいた方がいいじゃんってなって、
う
ん、
そうだね、
でミミズがすでにいたところの山の土壌を、
うん、
もう毎日ブロックごと、
うん、うわー、
もう土から持ってきちゃう、ね、
そう、土ごと
大変じゃん。
ミミズに気づかれないようにね、中の、
あー、そうだね。
で山に移動させるっていう方法を取った人がいて、これ15年以上やってます。
やりすぎでしょ。
すごい ね、
やばいでしょ、
うん、
そしたら、
どうだったの、
ライグラスっていう牧草の生産性20倍ですね。
へー、20倍、おー、
すごい、投資に見合う効果出たんだ、
ね、でこれによって飼育する羊の数倍になってます。
わー、すごい。
あ、羊もじゃあミミズから来てるんだね。
そうそうそうそう、
すごいね、
そうい
うことだね、ニュージーランドのね。
で冬に刈り取る羊毛の収量、
うん、
2トン増えてます。
うん、すごい、
富だ、すげえ。
そうだからすごいよね、
すごい、
もうミミズってだから富を生むんですよ。
そうだね、
はい。で今日っていうか今回の収録で、
うん、
まあ、ミミズのいい面についてしか話してないじゃないですか、
うん、
悪い面何か、
そう、悪い面を話しておきますね、
うん、あるんだ、は
い、タイトル、侵略者としてのミミズの顔っていう。
侵略者、
そう、ミミズいい面ばっかりやっぱ注目されてたりするんだよね、
うん、
土を良くするとか、
まあ、
実際こう農作物の収量も上がったりしてるからね、
うん、確かに、うんうんうん、
そう、でも物事にやっぱり両面があるので、うん、あのミミズが引き起こした生態系への被害の話をしておきますね、
うん、ずっと土にいるのに、
そう、
不思議だよ
ね、不思議
で、これナイトクローラーって言われてる、名前がかっこいいよね。
中二病。
そう、アメリカにいるミミズのお話なんだけど、
はい、
アメリカにはたくさんいるんだって、で本当にありふれたミミズらしくて、でただこれ北米大陸、
うん、
まあ、要はアメリカに最初からいた種じゃないんだよね、
うん、 お、どこからか来たんだ。
そう、開拓民とともに渡ってきてます。
あー、ヨーロッパから。
そうそうそう。で、結構アメリカで見かけるミミズの多くが、まあ、在来種じゃなくて外来種らしいんだよね。
へ
ー。で、あのミミズはさ、うん、あの馬の足についたりとか、
はい、
鉢植えの土に一緒に入ってたりとか、
うんうん、ありそうね。
あとちぎれた体から復活するっていう話もしたじゃないですか。
それやばいね。
で、まあ、こうしてミミズは、まあ、人間と共に行った先々で、うん、まあ、その土地の景観とか農業の可能性とかをまあ変えていくんだよね。
そうだよね。
それがプラスに働いたのがニュージーランドです、
うんうんうん、は
い。で、一方このアメリカは、うん、ヨーロッパの移民たちがまあミミズを連れてきたんだけど、うん、これやっぱすごくて、うん、まあ、この200年間で、まあ、5000キロ離れたアメリカまでミミズが来てるのね。ヨーロッパから5000キロ離れてるのね、
うんうんうんうん、
で来てて、でミミズが自力で移動したとすると、
はい、
1年間に数メートルとか、
まあそうだよね、
土の中だからね、
うんうんうん、
そうで、これ計算した人がいて、
はい、
カリフォルニアまで到達するのはヨーロッパからね、
西海岸、
そう、距離でいうと150万年間かかるらしくて、
150万年、
ミミズからしたらもうタイムスリップ。
そうそうそう。だから人間界が自然に及ぼす影響として大きいのがやっぱ時間がバグるんだよね、うん、
確かに、か
か遺伝子組み換えとかみんないろいろ言ってるけど、これも進化の時間をバグらしてるわけじゃない。
そうだね。
だ、結構こう時間がバグるっていうのがやっぱ人間が及ぼす影響ですね。
なるほど。
で、このミミズがアメリカ大陸にヨーロッパからやってくるんだけど、
はい、
これミネソタ州のとある森でのお話ですね、
はい、
ミネソタの森っていうのはもともとミミズが生息してなかったんだって、
うん、
氷河期で氷河に覆われていたので、うんうん、氷河ってミミズいないんだよね、
うんうん、あ、そうなんだ。
寒すぎて
、うん、っていうのが、このミネソタの森なんだけど、うん、このミネソタの森の研究者、
はい、
これ森林生態学の学者さんがミネソタの森を研究していて、
うん、
だんだんね、このミネソタの森が変わっていくこと、異変に気づいたんだって、
はい、うん、何かがおかしい。
そう、うん、で、下層植生、
うん、
下の方のシダとか植物とかが毎年減っていくんだって、
はい、うんうん、足元に生えていた草たちが減っていくんだ。
減っていく。で、樹木の赤ちゃんみたいなやつもいなくなって、
うん、あら、
どうしたどうしたみたいな、
うんうんうん、
でこういう下の下層植生がなくなると、うん、次の森ができなくなるんですよ。
そうだよね。
なんでなんで。
ちっちゃい木が次の世代の大きい木に育っていくから、そのちっちゃい木が減っていくって大問題なんだよね、
うんうんうん、
人間社会でいうと20代30代の20代がいなくなるとするじゃん、
うん、
そしたら次の世代どうすんのってなるじゃん。
あ、そうだね。
上が死んだ後誰もいないみたいになっちゃう
よ
ね。
過疎化の村。
そうそうそうそうそう。
っていうのが下層植生がなくなる問題なんだけど、うんうん、
なるほど。
そうで、この異変に関係してたのがミミズだったらしくて、
どう関わってたの？
あのね、これミノサタ大学の研究チームが調査したところ、うん、ミミズがね、この落ち葉を食べ尽くしてしまうんだって。
強欲や
ね。普通いなかったとこに入ってきてるから、
うん、
そかそか、
落ち葉っていうものの分解スピードがめっちゃ速くなったんだよね。
あー、そっかそっか。ミミズがいない状態でバランスが取れていた森に、あ、そうそうそうそう、そっからさらにめちゃくちゃ分解できちゃうミミズがやってきたから、うんうん、なくなっちゃったんだ。分解され尽くしちゃったんだ。
土作るスピードよりも食べちゃうスピードの方が速かったってこと？
そう、
一旦落ち葉が全部きれいになくなってしまったみたいな。
なるほどなるほど。
そうで、普通だとこの落ち葉とかってゆっくりゆっくり分解されていくのね。
ああ、そういうことね。
森とかもさ、うんうん、去年のやつとか2年前のやつとかも落ち葉ってあるじゃん、
あるね。
そうで、この落ち葉の層のことをダフって言うんだけど、
うんうん、
このダフの中で発芽する種とかもいんのね、
うんうん、ああ、そうなんだ。
そうだってか、っていうかダフがあるからこそ今まで生態系って普通に回ってたんだけど、うんうん、これが急になくなると発芽しなくなるんですよ、種とかが。
確かに。ミミズが全部食べちゃって、ダフを。
そうそうそう。で、この小型の植物がほとんど育たないっていう状況になるんですね。で、この下層植生が 90% 以上なくなった箇所。
おお、壊滅だね。
そう。で、ここが一番ミミズが多く見つかってるんだって。だからこうミミズっていうのは本当地面 の落ち葉とかを食い尽くして繁殖していくんだよね。
そっか。
だからこうミミズは害虫だっていう視点もちょっとあったり。
なるほどね。
なるほどね。
だからよく言うのが釣り餌のミミズを捨てないでとか。
あ、うん、確かに見たことがある、
ね、言ったりとか、あとまあいろんなところからミミズってやっぱりどうしても、うん、土と一緒に、うん、植物と一緒に入ってくるんだけど、
うん
まあ、そういう問題があるっていう。
なるほど。
違う種類のミミズ同士が喧嘩したりとかもあるの？
喧嘩したりはどうなんだろうね。でもどっちかが強いとかあると思うよ。
うーん、
そこまでちょっと分かんないけどね。
なるほど。
あとこのミミズの害虫としての研究って補助金が下りなかったらしくて、
おお、そうなんだ。
そう、社会に役に立つためにお金って降りるじゃないですか、研究って。
確かに。
その害虫であることを明らかにするために研究資金が降りなかったらしくて。
へえ。
なるほど。そうで、これ1960年ぐらいのお話なんだけど、
うん、
この時はこのミミズとか小さな動物が、
うん、
なんか悪さすることで、
はい、
鳥とか動物が森から出ていく、
うんうん、
過剰食性がなくなってね、
はい、
っていうことがその誰も信じてくれなかったらしい。
そうなんだね。
複雑性すぎて信じるのが難しいんだよね、うんうんうん、
ダーウィンの指摘の逆だよね。なんかそんなちっちゃいから悪影響、うん、でかい悪影響を起こせるわけないじゃんみたいな感覚がありそうだよね、はいはい、
うんうん、そうそうそうそう。だからこれ多分近いのがあのロジックがないので、
うんうんうん、
占いを信じることに近いのかもしれない。
うん、
ミミズが来たらでもリスがいなくなるとかなんでってなるじゃん、
分かんないね。
複雑系の説明って難しいよね。
そうそうそう、
うんうん、
っていうので、まあ、こう補助金が下りなかったりとか。
なるほど、
ね。まあ、これはミミズが悪さする一面ですね。
なるほど。
はい、じゃあちょっといろいろ見てきたんだけど、
うん、
最後ちょっとこれもネタです、う
ん、はい、
ことわざの中のミミズっていう。
出たことわざ。
そう、ことわざシリーズ。あの金玉の時、
ね、あったね。
懐かしいね。
マサオカ式とかあったよ ね、
うん、ね。金玉何だったっけ。
私の金玉を叩かないで。
あ、それフランスのやつだっけ。
確か。あ、壊さないでか。
壊さない意味なんだっけ。もう忘れちゃったわ。
なんかね、うんざりさせないでって意味だ。
あーっていう意味か。フランスっぽいねって言ってたやつ。
そう、あと金玉を叩くだったね。
はいはい、それと全然覚えてない。
暇すぎるって意味だった。
マジ？
暇すぎても金玉叩くことあるってすごい突っ込んだ覚えがある。
言った僕が覚えてないですけど。でもね、それに比べるともう金玉が面白すぎて、うん、ミミズめっちゃ霞みます。霞みます。あの一応紹介しておくと、はい、ミミズの暗示事っていうことわざがありますね。
日本の
心配事ってこと？
日本のことわざ。
暗示事っていうのは心配事ってことかな。
そう、この大地を食べ尽くした後何を食べようかというミミズの心配事。
すごい、結構なんか壮大やな。
壮大、かっこいいね。
だから心配しなくていいよって意味だよね。
うん、
意味ない心配だよみたいな。
杞憂みたいな意味だね。
そう、だから宝くじ明日当たったら僕ミモリの活動どうしようとか、
うん、そうだね、とか空が落ちてきたらどうしようで、
そうそうそうそう、
僕のことわざ杞憂だけど、
っていうのがこうミミズの暗示事ってやつがありますね、
はい、まあ、初めて聞いた。
そう、だから誰も使ってないわ。
確かに
そうだよね。
ミミズが大蛇と争うとかもあった。
え、何、弱いってこと、無理でしょ、
絶対無理みたいな。
あ、まあ確かにね。
そうそうっていうのがあったりしますね。あとこれ伝承なんだけど、これ僕も聞いたことがあって、あのミミズにおしっこをかけると、
あ
のチンチンが腫れるっていう。
聞いたことあるね。
これアンディ君、あ、羽ちゃんあるかな。
わかんない。
沖縄ないのかな。
いや、わかんない。
どういう、
まあ、女性だしね。
そう。
確かに。
これちなみにあの高知県と鳥取県と和歌山県と福岡県で中心に伝えられてるらしくて、
高知と和歌山と福岡と
鳥取。だからまあ僕とアンディ君九州。佐賀と福岡だからね。
いや、僕熊本です。
ああ、間違えた間違えた。アニメ熊本だったもう結構長い時間収録してるので。
そうだね。
そうで、実際にこのシマミミズっていう種類には、
うん、
この体の中のネバネバあるじゃないですか、ミミズの
粘液。
そう、これ皮膚に炎症を起こす物質があるらしいんだよね。
はいはい。
なので、まあ、ミミズを触った手で、
ああ、そういうこと。
そう、おしっこの時おちんちん触ると炎症を起こす可能性がある、うん、
なるほどね。
ので、まあそれをするなっていう言い伝え、
なるほど、
遠回しに言い伝えてるのかもしれないっていう、
なんかちびっこがミミズで遊んだ後ちょっとタッチションするときに、
うん、
まあ手に粘液ついた状態で触っちゃって腫れちゃうっていう、うんうん、
そうっていう、ね、感じですね、っていうのはあったりします、ね、う
ん、確かに確かに。
これ結構どういう、
うん、
みんな言われてんのかな。僕めっちゃ言われてた。ちなみに、
そうなんだ、初めて聞いた。
言われたことはないけど知識として知ってるって程度、
うんうんうん、
そう。だから僕してないですよ、ミミズにおしっこ。
なん
ちょっと守ってきたのね。
守ってきた、
うんうん、
はい。じゃあ最後、
はい、
ですね、ミミズ実は薬として利用されたりしてますね。
ああ、そうなんだ。
え、そうなんだ、
うん、民間薬としてミミズは熱冷ましとか、風邪薬として利用されてて。
どのようにして。
神農本草経、わかりますか。中国の、
わかんないです。
もう漢方の、漢方とか薬の使い方、
はい、
でもあらゆるものが載ってるんだけど、これ多分今後ミモリラジオでもよく出てくると思うんだけど、
ほうほう、
っていうのがあって、そこにミミズの効能がまあ書いてて、
うん、
まあ、煎じて飲むっていうのがまあ主な、
うん、
火で
炙って、
あ、でもお茶みたいにしてね。
ちょっとやだね。
でこれ今でも漢方屋さんに行くと、地面の地に龍っていうので、地龍って呼ばれるミミズの干したもの売ってるんですよ。
へ
で、これ今ね、中国からの輸入物らしいんだけど、うん、愛知県の三河っていうところで大量に、うんうん、作ってたみたいですよ。
そうなんだ。
でこのミミズの腹を裂いて、まあ、乾燥させたもの らしいです。
本当に干物みたいな感じで、
あ、そうそうそうそう、
さばるんだね、さばいてるんだね。
でね、ミミズ一風さんっていうのが売ってたりしますね。
一風さん、
うん、これ今売ってんのかな。でも何でも効くらしいです。あの、効くもの、頭痛、
はい、
生理痛、
うん、
腰痛、
はい、
筋肉痛、
ほう、
打撲、
炎症全般って感じだね。
そう、でもこれ主成分見るじゃん、
はい、
こうミミズじゃなくてアスピリンなんだよね。
ゴリゴリに化
学薬品ゴリゴリの。でこれ、あの、アスピリンってあの痛み止めの薬なんだけど、うん、柳にも似たものが入ってて、
柳の木に、
そう
なんだ、
そう、柳って爪楊枝で使ったりするのね、昔の人って、
うんうんうんうん、
あれだから歯の炎症とかを抑えるために、
うんうんうん、
使ってたっていう風になりますね。
歯周病とかね、
そうそうそうそう、とか虫歯とかね、
うんうんうん、
はい、っていう感じに話してきました。
はい、
全6回
土とミミズ編、
土とミミズ編ですね。
いや、超対策だったね、
超対策だったね、本当、横断的だし、あの、ここまでカバーできてない範囲っていうのが明確にすでにあるじゃん。土の種類残り9種類はなんだ、
う
ん
う
ん、とか、
そうだね、
間違いない、
そうとか、中間層に、土の中の中間層にいるミミズってなんだとか、ね、深層にいるミミズってなんだとか、ね、めちゃくちゃ横断的で広く深い土とミミズの領域だなっていうのはすごい感じましたね、う
ん
う
ん
う
ん、土台だからね、
ほんとそんな感じだね、うんうん、
株構造ですよ、
ほんとほんと。あとやっぱ印象的なのが、ほんと第1回で喋ったことだけど、
うん、
ほんと、あの、食べ物って土が変換されたものだよなっていう、
いや、ほんとそうですね、
ことだよね、
そうだね、
うん、
だ、僕たちが食べってた、さっきね、
うんうん、
糖分めっちゃ今取ってるので、
そうだね、
全部土ですからね、
うんうん、ロールケーキも
土、ね、それもでもミミズがいないとね、
そうそうそうそう、
食べられないということに、
そう、この生クリームができてる牧場にもね、たくさんミミズがいるはずだし、ね、牧草がそれでできているわけだよね。
確かに、まあ、土があるのはね、地球だけですから、
うん、そうだね。
それに、あの、ミネラルって要するにあれ無機物、要するに鉄分とかさ、うん、鉱物っていうことだもんね。
そう、何でもそう、何でもそう、
うんうん、
カルシウムとかもね、
そうだよね、そうだよね、要するに金属みたいな意味合いがすごく近いから、うん、それって土だもんね、ミネラルって丸ごと
鉱物だからね、
鉱物、
そう、それを植物がね、酸を出して、
うんうん、溶かして、うん、
溶かして利用してたりとか、
うん、そうだよね、
なるほど。
いや、見え方だいぶ変わってくる気がします、うんうんうん、また森にしろ、はい、畑にしろ、田んぼにしろ、
う
ん、
そうだね、
ということで、非常にミモリラジオらしい回だったのではないでしょうか、
はい、
ということで、全6回にわたってお送りしてまいりました、土とミミズ編ミモリラジオ、はい、以上になります、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。